はい。じゃあ、大三河でございます。どうもお世話様です。私の方から、第3四半期ビジネス状況ということで、ご説明をさせていただきます。まず、こちらのは、2020年ということで、繰り返し確認させていただいてますが、こういった3点に重きを置いて活動をしております。こちらも、同じですね。こちらも、一気に DX 化が進んでおりますということで、書いてございます。で、これからが、中身でございますが、まずコマーシャル。2020年度第3四半期のビジネス状況ということになります。で、まず、ハイブリッドインフラストラクチャープロテクションになりますが、国内でございます。こちらの方でですね、グロスセールスが、前年同期比で32%増になっています。で、新規に関しては26%増と。ということで、特にディープディスカバリーがですね、対前年で151%増ということで、これは非常に大型案件、公共向けの大型案件をですね、引き続き取っておりまして、こちら非常に大きな金になっております。で、ディープセキュリティの方も微増でございますが、プラスに YOY でなっております。それから2点目なんですが、このページ5でございますが、2点目のところですが、この実際これは、いろいろ第三者のデータでですね、我々がグローバルでこのハイブリッドクラウドセキュリティにおいて、非常に20、30%近いですね、市場をちゃんと持っているよっていうのが、第三者のデータで出てきまして、2ベンダーと比較しても非常に大きなシェアになっている。これは非常にいいことで、今後の、ますます DX 化、クラウド化というところで、実績値が非常に語っておりますんで、かなりここはもっと伸ばしていかなければいけないなというふうに思っています。それから、遅ればせながら、欧米の方では先に出荷をしておりますクラウドワンの方がですね、どんどんどんどん揃ってまいりまして、残るは、2年前ですか、買収しましたコンファミティというですね、そちらの管理ソリューションに関しては来年ですが、それ以外のものがだいぶ揃ってまいりまして、このクラウドワンストラテジー、ディープセキュリティプラスですね、クラウド環境での様々なファンクションが付け加わってきたので、ますますクラウドインテグレーターの方々とのお話し合いが、始めることができてきているということになります。ローライトは、これはですね、非常にこの我々の成長以上にですね、毎回なんですけども、非常に AWS 含めた、その利用の環境がこの DX においてですね、どんどん、加速化しておりまして、ここに関して、その乗りに追いついてないなというところは相変わらずありますんで、ここはですね、やはりしっかりクラウドインテグレーターであったり、そういった方々、それから今後、日本国内でもマーケットプレイスというような、もので、どんどんどんどん、マーケットプレイス上から気軽にですね、導入をしてくるお客さんも増えてくるんで、ここに対して、どういうふうにアタッチしていくかっていう工夫を、今、クラウドインテグレーターの方々とお話をさせていただいているところになります。ディープセキュリティ、ちょっと今までの伸びからするとちょっと鈍化してますが、マイナスではございません。プラスの成長を続けております。から次にユーザープロテクション、ページ6になります。ハイライトに関しましては、やはりですね、相変わらずこちら伸びをちゃんと示しておりまして、非常にその、我々日本の場合は先駆けて、SaaS 化というところも取り組んでおりましたので、現在も単純に顧客の数だけ考えると、オンプレのお客様に対して、お客様の数に対して約2倍近くのお客様の数が、SaaS を利用しているというような状況に日本国内はすでになっています。大きな起因は、だいぶ長年前からですね、長い間ですね、その SMB 向けに、ウリスバスタービジネスセキュリティという SaaS 型をずっと販売をこうしてきましたので、そこも多いんですけれども、最近ですと APEX ONE というものも始まりまして、今年の中盤から日本でも SaaS 型を出しておりますんで、この切り替えが、まだ数は少ないですが、来年に向けてもですね、着実にそのキャンディデート、対象となるお客様との話し合いが進んでいるということで、こちらもどんどん増えていくなというふうに思っています。それから、クラウドエッジ、 の方もちゃんと堅調に伸ばしておりまして、この顧客数も伸ばしているということで、全体にこの顧客数も対前年で、我々もともと非常に大きな市場を持っておるんですが、その顧客数を落とすことなく、YOY でも、8%近くの増加、顧客数の増加をしております。で、ローライトに関しましては、やはり我々 SMB エリアに関しては伸ばしておるんですが、そのハイエンドに関してやはり競合が非常に激しくなってきたので、ここにおけるですね、我々もっとその競合が来る中でどういうふうに戦うかというところを強化していかなければいけないというふうに思っております。続いて、コンシューマーになります。このページ8です。コンシューマーのグローバルと国内です。で、国内に関しましても、海外もそうなんですが、ウルスバスターのシリーズの最新版を出荷を秋口からしております。で、2点目なんですが、非常にこれ日本国内ですが、携帯販売代理店の経由での売り上げが非常に堅調に伸ばしております。この伸びが非常に激しいです。というのは、やはり非常にそのスマートフォン、等お買い上げの際に、もちろん携帯販売代理店の方々と我々の協力のところもあるんですが、お客様の意識もセキュリティというところ、このやはりスマホにアタッチレートとまだまだ低いんですけども、そこがだんだんだんだんこう上がってきていると。これはもともとのアタッチレートが非常に少ないパーセンテージでしたから、ここが1%、2%って上がっていくだけでもですね、非常にこの売り上げっても上がっていきます。これ意識が非常にそのお客様の方も上がってきているので、ここは非常に今後の成長もかなり我々は見込んでおります。それからダークウェブモニタリングと新しい機能もつきましたんで、こちらの方もお客様には受けているところになります。で、ローライトなんですが、これはやはり競合のですね、あえて言えばノートンの方が非常に激しいリベート攻撃をしておりまして、ここはこれなかなか反社の事情で、リベートがつくとですね、一気にそっちに行ったりとかいう状態もあるんで、ただそういった中でも、ちゃんと我々、なんとかナンバーワンのマーケットシェアをですね、ちゃんとキープしながら、今、進んでおる状態でございます。だから、ホームネットワークセキュリティ、これ、なかなか時間はかかっておりますが、今後また、今後の課題としましても、ワークフロムホーム、並びに、スタディフロムホーム、リモート教育含めてですね、こういったところもいろいろ課題になっておりますんで、今のものプラスアルファで何かこうできるんではないかということで、今、作戦を練っている次第でございます。それから、すいません。先ほどのグローバルの方も堅調にですね、我々、カスタマーベースの方も、日本国内も YOY でカスタマーのお客様の数も伸ばしておりますし、全世界でも我々のお客様の数は伸びております。で、次に IoT です。で、ページが10ページ。これは前々からスマートファクトリー、5G、ローカル 5G、コネクティとか、コネクト、コンシューマーやりますよということでご説明しております。で、次の11ページなんですが、これがですね、左側、スマートファクトリー向けに大規模産業制御システム向けセキュリティソリューション、エッジ IPS プロというものを、今までエッジ IPS ほど小さな、非常に小さなものを単体で供給しておったんですが、やはり大規模になりますと、やはり場所の問題とか管理の問題でまとめてほしいという要望がありまして、このプロというものを作り、出荷を開始しました。で、こちらのはグローバルベースでもすでに、大型の案件を獲得しておりまして、日本においてもかなり大型の案件が今進んでおります。やはり非常にこの OTA に関しましては、今まさにいろいろリクエアメントが来ておりまして、そのリクエアメントにも応えていくということでやっておりますので、具体的に数字になってきている商材になります。それから次、右側、スマートファクトリーに関して、なんとか東京エレクトロンデバイスさんを中心にかなり代理店さんの数が増えてきまして、今、オポチュニティの数もかなり増えてまいりました。東京エレクトロンデバイス、東京エレクトロンさんのグループだけでもかなり大きなお客様がいらっしゃるんで、そういったところも含めてですね、我々しっかりこの会社の方々とも、新しい、トレードマークにとって新しい顧客層に関しての獲得に今、動き始めております。 それからこちらがスマートファクトリーにまたなりますけれども、CEC 様と一緒にですね、産業用のラズベリーパイ向けセキュリティサービスというものが始まっております。CEC 様の方でこういったメニューをすでに発表しておりまして、このラズベリーパイが実は知らないうちに結構いろんなところに工場であったり、企業であったり、実は入ってます。その下にカメラであったり、温度計であったりというものがつながっておりまして、このラズベリーパイが何かによってですね、脆弱性を使えてしまいますと、その下にあります映像データ、改ざんであったり、その温度計の方を狂わしたりとかできるんですね。ということで、非常に地味ですけれども、これ、月額ベースのサービスビジネスなもんですから、すごい地味な売上金額なんですが、ちょっとずつ、ちょっとずつ実はこれ増やしてきているという実態でございます。で、右側のスマートファクトリーに関しましては、ウィングアーク様、コネクション様、これはいろいろと産業用の、やはり、Linux ベースのゲートウェイですが、その見える化のウィングアークのものと組んでですね、様々な今機器と実は共同で、ウィングアークさんも工場系含めたお客様もいるんで、この見える化のシステムと、この実際の制御系の安全を可視化して一緒に見せるということで、どんどんどんどん今展開をしていっています。で、あと、5G、ローカル 5G に関しましては、ドコモさんとはこのやっておりますんで、あと、このモバイルネットワークセキュリティということで、発表させていただいて、アメリカの、日本、えーですね、えーと、に、に、すみません。ある日本の会社様と一緒にですね、アメリカのショッピングモールの方で実証実験をしまして、ここに、この発表をさせていただきました。で、そのアメリカのショッピングモール全体の中で、SIM ベースで、セキュリティを簡単にですね、コンフィグレーションして、全体のショッピングモールの中で安心安全にその皆さんのスマホを使っていろんな情報を取っていただくというような代物になっています。で、右側が富士通様のローカル 5G パートナーシッププログラムで、唯一セキュリティベンダーとしてトレノマイクロが入ってですね、発表を富士通様がされたというところでございます。ということで、今後に関しましては、もう本当に DX ということで、クラウド型変わりませんが、このサス型の普及に伴って、我々のクラウドワンの方を積極的に展開していく。リモートワーク、リモート学習に関しましては、今あるツールプラス、ちょっと工夫をしまして、なんとか対応していくということで、今積極的に新しいソリューションの方も考えています。それと、オンライン時代ということで、この訴求方法に関しましても、いろんな手法を駆使してですね、お客様のタッチ、そのフォローアップということで、やっていきまして、この DX の中で、しっかり貢献をしていくことで動いていきます。以上、ちょっと私の方からのご説明を終わりにさせていただきます。